10月8日金曜日です。今日は古川流です。お題をお願いします。
車ブーン自動車ブーンつな古いな
もみじ狩りドライブ出かけたいですね
いやそれくらいはいいんじゃないですか。でもまだ気をつけましょうね、うん、
はい、お待ちしております。それ車です。
でね、まあようやく皆さん、うん、チェンクを使える気分になったと思いますけれど、今日はお札の話です。
はい、
渋沢栄一が1万円札になるというニュースと、うん、大河ドラマの主人公になるというニュースと、どっちが先だったかもう忘れましたけれど、
どっちが先だったんですか ね
今相乗効果を生みましたよ ね、
そうですね、ええ、
でさ、お札になるってことは大変なことでしょ。
あのそうです、
ね、渋沢栄一はもう、はい、あの長生きをしてなおかつこうなり名を遂げて、亡くなったので、まあ後年ね、お札になると言っても、まあいいんで、苦って本人は言うと思います
そうです ね、 あれだけの事業を起こされて
ね、はい、だから預金に計らえって言ったんじゃないですかね、
は
い、
私もそう思いますよ、
ね、でそれはまあ頭に入れてください、はい、途中でボルトの、はい、メールを挟みます。
はい、ご紹介します。漱石さん、倉田さん、こんにちは。先日ラジオ番組にゲストとして半藤一利の奥様半藤真理子さんが出演していました、うんうん、あ、そうでしたか、うん、半藤真理子さんは夏目漱石のお孫さんなんですね。
そうなんですよね、うん、
かっこびっくり、うん、そして半藤一利さんはプロポーズの時、うん、真理子さんの奴隷になると言ったそうですそれを聞いて真理子さんは、うん、まあ奴隷ならいいかなと思い、うん、プロポーズを OK し、そして生涯亡くなるまで奥様マリコさんに対して優しかったそうです。素敵です ね、 ね、日本では奴隷制度が残ってた、これボルトさんの選挙ですかね日本では奴隷制度が残ってた
ちゃんと守るところはさすが半藤一利でしたね
いいですね、素敵です。
で、うん、出てきた夏目漱石大先生ですけど、
はい、
あの方もお札になりましたね、
はい、
であの人前に夏目漱石のことを何度もやりましたけれど、権威とかを嫌う人ですよね、うん、権威権力で、あの小説家になって有名になって、そのお上がね、もう文学博士号を蹴ると夏目漱石に言ったら、いらねえと、いや蹴る
いらねえ蹴るいらねえ、
その時、
ね、
明治のあの読売新聞の時事川柳にこんなのが載ったんですよ。
我が輩は猫であるから辞退する、我が輩は猫であるから辞退する、
ね、これ読売時事川柳の本当の初期でこれはあの面白い、あの庶民もね、やんややんやと喝采したでしょ
う。そうでしょう、
ね、
うん、
でその今はね、文学博士号というのは各大学で、
はい、
蹴るんでしょうけど、
はい、
その当時はお上が
どんと
でいらねと困るとお上は、
そうですよ ね、 ね、そんな辞退されても、ね、
弟子にお前返してこいって
引っ込みつかないです
よ、ね、いや、まねてもう死ぬまでやってたっつんですよ、ちょっぱりで。で夏目金之助では受け取る、夏目漱石でも受け取るけど、夏目、博士とかってくれば全部返したと、
うん、
手紙も何でも、うん、そのちょっぱりの男がですよ、
はい、
お札になったんですよ
ご本人はびっくりしてる、
どう思います、びっくりですか、
本意ではない
おごるでしょ
本意ではない
ね、
ええ、
前にこれもやめましたけど、しゃべりましたけど、山本周五郎は直木賞を断った男ですよ、
うん、
それがね、
はい、
その文藝春秋の芥川賞、直木賞に、肩を比べようと新潮社が考え出したその賞が三島由紀夫賞と山本周五郎賞だと、うん、山本周五郎おごるべな死んじゃえばね、うん、
本当です ね、
ね、
やりましたよねそれ、この時間に
やりましたよね、うん、で福沢諭吉もそういうの嫌った人ですよね、ところがなったでしょ、
はい、
そうすると、うん、まあ夏目漱石もそうでしょうけど、揃いも揃ってよく紙幣の象徴に使ったものだが、人間死ねば生きているやつに何をされても無抵抗であるとでまた話は変わりますけど、
はい、
100円札覚えてる、
覚えてます、しっかりと覚えてます。お年玉をもらいましたね、
うん、あそう、
その100円札で。
ああ、あなたもうとしね。
板垣大輔ですよね。そうそうそう、
あのひげがね、
はい、特徴的ですよ ね。子供の時のことなので本当しっかり覚えてますね。嬉しくてしょうがなかった。
ああ、うん、あれ札結構大きいよね。
ちょっと そんな大きくはなかったと思います。1000円なんかに比べたら一回り小さな紙幣だったように思いますけど。
そう、そうなんだけどさ、
はい、
札100円札という重みがさ、
うん、そうですね、コインになってからちょっと軽くなりましたよね。
で、板垣大輔はどうだったのかなと、っていうのはね、あの俺は年下しかったあの女性、もう90ぐらいで亡くなったんですけど、俺はあの、まあ、先人の弟子だったんですよね。でその方はずっと独身で、で亡くなってしばらくしてからその遺品を整理するのに、まあ、名護さんがいろいろ片付けて、ある日電話が来ましてね、その日記をちゃんとつけてたと、と高瀬さんと一時ね親しかったようですよねって、でそのちょっと彼女の遺品をちょっと片見分けでもらってくれませんかっていうので行ったんですよ。多分川柳の本とかね、そういうのでその邪魔くせからあの持ってってっていうんだけど、思ったらそんじゃなくて、まあ、使ってないものとかその中にね紙入れというか札入れが新品のあったんですよ。でこれももったいないというか新品なのでもらってくれませんかと、でパッて開けたら中に板垣大輔のピン札入ってたんです。
あ、そうでしたか。
いやこれはその あれですよ、お金ですよったら、いやそれも縁起物でしょうからお財布の中に入れてもらってやってくださいって、うん、でもらってきたんだけど、それから 2,3 日してから金券ショップに行くことがあって、したら板垣大輔のピン札が売ってたの、
うん、あ、出回ってるんですね。
うん、
うん、
何ぼしするとしたと思います？
うん、3,000円くらいですか。
3,000円、
そんなしないんですか。ピン札ですよね。
ピン札だよ、まあ、古いしね、
使い切ってるのだと、
うん、
うん、まあ私のように結構思い入れのある世代もいらっしゃるでしょうから、
あのさ値段は300円で売ってた。
そんなもんですか。10分の1ですね。
だからもし持ってた人が売りに行くと、150円ぐらいじゃない、じゃない、うん、せいぜいね。
そうです
ね、だからちょっとでもシワがあったりすると、まあ100円だから元がね、
う
ん、
結構じゃあ残ってるということですね。
俺も持ってるよ。
あ、そうですか。
やっぱり、いや持ってるでしょ。
持ってる人は持ってるんですね。
そうそうそう、でしかも綺麗にね、
うん、
でその板垣大輔ですよ。板垣大輔はあの有名ですよね、あの言葉、はい、ご記憶ですか。
自由民権運動ですよね、
うんうんうん、
板垣シストも自由はしせず
ね、
はい、
叫んだんですよ、うん、そのまま死んでれば、明治最大の意味となったかもしれないけれど、
はい、
彼はその後ね37年もまあ生きてると、うん、しかもその晩年はね寂しい暮らしだったそうですよ。
あ、そうですか、ね、あまりそういったことはわからないですよね。
そうね、彼はその大正8年に風邪で病床についてからの医者を介してね、政界の黒幕と言われた杉山何がしさんに、所蔵の刀剣を買ってくれるんでしたと。と熱心な刀剣趣味の板垣がそれを売るというのは、
ただでもとではないと。
で、まあ、訪れると、もう、三田のその板垣家は雨漏りもするような借家住まいで、しかも、家賃も滞っていると。
困窮してたんですね。
杉山はすぐに山形邸に行って板垣の話をすると、山形有友はみんなと相談して人口集めだと、
はい、
で6000円ほど、まあ、ピンときませんけど、したら板垣ほどのものがこれほど困窮しているのになぜ陛下にお願いしないのかと言った。
そうですよね。
で改めて宮中から2万円の見舞い金が下されたそうです。で板垣は風邪が悪化して肺炎となってその後亡くなると。板垣夫人はあのご家資金のおかげで葬式ができましたと杉山に礼を述べた。
あ、そうですか。知らない晩年です ね。世の中の多くの方が。
だからさ、
初めて知りましたね。
板垣大輔はさ、うん、後にさ、はい、まあ、100円安ぎども、
うん、
人口になるわけですよ。
そうですね、晩年そのお金にご苦労されたことを考えると、まさか自分が
彼は
どう思ったんですかね。
天国でどう思ったかね。 かま、お嫌味がよお前とかって言ったのかもしれない
でしょう、ね、
だからさっきも言いましたけどね、もう
夏目漱石
ともこういうことを嫌いそうな人間を
そうですね、
揃いも揃ってよく、
ね、まさかの
人工の肖像に使ったもの人間死ねば生きているやつに何をされても無抵抗である。板垣退助もその一人かまな、
はい、金曜日古川流でした、
はい、
この人と1週間2週間にわたってエバリーブラザーズをお送りしてきました。
そう、もう名残惜しくて名残惜しくて
名残惜しい。
これね、この曲が最後最後の最後ね、これ誰でも知ってると思いますけど、1957年のデビュー作
エバリーブラザーズバイバイラブ。